皆さんおはようございます。今日はですね、シリーズ弟子道12弟子を取り上げて、このところ話をしておりますけれども、今日はその3番目で、アンデレという人のことを取り上げたいと思います。まあ、このシリーズのですね、御言葉はマタイによる福音書の28章の19節から20節でありますけれども、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼バプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これがこの今年の御言葉でありまして、特にこの大切なのは全ての民を私の弟子にしなさいというところなんですね。私たちはイエス・キリストを信じた者は全てイエス・キリストの弟子であります。イエス様の弟子として私たちは選ばれたものです。最初の頃にお話をいたしましたけれども、この弟子と信者の違いですね。まあ、信者というのはイエス様の、まあ、イエス様を信じてはいるけれども、いろいろとこのイエス様にお願いをしたり助けてもらったりですね、何かしてもらうことを期待しているだけの人が信者であります。弟子というのはイエス様に期待されていることをする、これが弟子なんですね。また弟子というのは師であるイエス様から学ぼうとしている、イエス様の素晴らしいところ、イエス様は常に私たちに教えようとしておられますから、あらゆることを通して学ぼうという姿勢を持っている、これが弟子であります。弟子であることの最も大切なことは、この御言葉が言っているように新たな弟子を作ることなんですね。弟子の使命は弟子を作ることです。と言っても私たちの弟子を作ることじゃありません。私の弟子がいくら増えてもあんまり嬉しくないです。ちょっと気持ち悪い。イエス様の弟子をですね、新たに増やしていく、それがイエス様の弟子の使命なんですね。そしてこれが唯一の命令なんです。イエス様が弟子である私たちに命じておられることは、私の全ての民を私の弟子にしなさいということなんですね。全ての民と言われていますから、この使命を私たちは等しく帯びているわけですね。弟子を作ることが弟子の使命です。私たちの人生において一番大切なことは何ですかと聞かれたら、イエス様の弟子を作ることですと答えなきゃいけない。健康で長生きをすることですとかって言わないようにしてください。もう日本の標語は元気で長生きになってますけどね、元気長生きは素晴らしいですよ。じゃあ何のために元気長生きするんですか。それはイエス様の弟子を作るためなんですね。たくさんお金を儲けても結構ですよ。何のために儲けるんですか。イエス様の弟子を作るためですね。一生懸命働いて勉強して、全てのことはイエス様の弟子を新たに生み出すためだっていう、そこに向かってないと意味がないんです。そこに向かってなかったら、どんなにいろんなことをやってもそれは弟子としての使命を果たしていることにはならないんですね。他のことをするなっていうわけじゃないです。他のことはいろいろ、もちろん私たちはいろんなことをしなきゃいけない。でも最終目標はというか、ね、最も大切にしなきゃいけないことはイエス様の弟子を新たに作るということです。生きている間の使命はイエス様の弟子を作るということ、もうこれだけです。しかしながらですね、まあ、そうは言われてもというのが、まあ、我々のね、心の声として、まあ、皆さんの心の声として聞こえてくるんですね。先生そんなこと言ってますけどっていうね、イエス様のこと、信仰のこと、教会などうまく伝えられない、ね、先生みたいに人前でベラベラ喋ったことないですから、ね、イエス様のこと伝えてくって言って、そんな伝えられませんよ、そんなうまく喋れませんよ、ね、あるいは恥ずかしくて言えません、イエス様のことを紹介したいなと思ってるけど恥ずかしい、 あるいは、断られたから、断られたら嫌だから言えません。私そんなに面の皮は扱わありません。面の皮の問題じゃないですよ、これはね。伝えなさいと命じられてるんですけれども、でも伝えてもいや間に合ってるからとかってね、最近多いですね、営業の電話ね、もう教会に、ね、いっぱいあるんですよ。もう本当いっぱいあるんです、教会。職業欄に出てるからね、いろいろコピー機だとか電話だとかね、しょっちゅうあるんですよ。で、最初私間に合ってますって言ってたんですけどね、最近もうめんどくさいからすぐ切ってます、ね、もうで、それがなんかね、いろいろ一生懸命やってる時にかかってくるんですよ、ね。で、まあ、向こうもお仕事だし、派遣かパートかなんかで時給いくらで働いてるのかどうかわからないから一生懸命やってるんだと思うんですけども、頼むから俺の時間を奪わないでくれと。重要な電話ありますからね、教会の電話の中にはね、誰だか倒れたとか、ね。だから私は電話かかってきたら、もう目の前にあったらですね、通行令が必ず出るんですよ、ね。その場にいればですね、すぐに答えてほしい方いますから。で、入って出るとですね、コピー機いかがですかって言われるからね、もうこれ腹立つんですよ ね、ま、前間に合ってますって言ってたんですけど、今もうすぐに切って、ね、だからかけない方がいいですよ、うちには、ね、ここにそういうことをやる方はないと思いますけども。でもね、そうイエス様のことを伝えるとか福音を伝えるとかって言われてもですね、断られるんじゃないかっていう心配はね、どうしてもありますよ ね。あるいは、そんなことを言う勇気はありませんとかね、あれ、みんながイエス様の弟子にならなくてもいいんじゃないですかと。みんななんか幸せそうだし、結構うまいもん食べて、元気に暮らして、別にいらないんじゃないそんなのって考える人もいるかもしれません。でもイエス様は、全ての民を私の弟子にしなさいと言われてるんですから、それは命令なんですよ。努力目標じゃないんです。した方がいいよって言われてるわけじゃなくて、これは命令なんですね。全ての民を私の弟子にしなさいと。これは譲ることのできない命令なんですね。そしてもちろん私たちは全ての人を弟子にしなさいと言われておりますけれども、ね、私たちが頑張って弟子を製造するということじゃないんですよね。私たちの責任というのがあるんです。それは述べ伝えることなんですね。ローマ書の10章の有名な言葉ですけれども、主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで、信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう、使わされないでどうして述べ伝えることができよう、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。なんか三段論法みたいなのも書いてありますけれども、まあ、要するに誰かが伝えなければそれはね、絶対に伝わらないということですね。使わされなければ述べ伝えることはできません。私たちは使わされてますから、イエス様からね、使わされてる。全てのイエス様の弟子は行って弟子を作ってこいと言われてるんですから。そしてイエス様は、世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださって、いつもあなた方と共にいるというのは、弟子を作りに行くならばということですから、ね、弟子を作らないでじっとしたらイエス様どっかに行くとか、そういうことももちろんないですけれども、どこに行って何をやっていても私はあなたと共にいるから、ね、頑張りなさいということです。誰かが伝えなければ聞くことはできないんです。私たちはその責任を負っているんです。伝えなきゃいけない、伝える責任があります。そしてそれを聞いた人がどうするかというのは、その聞いた人の責任ですから。イエス様が弟子たちを派遣された時に、ね、行って福音を伝えなさいと。でも、もし聞かなかったら、その町を出る時に足の塵を払い落として出て行きなさいと言われました。それはつまり、あなたは伝えることを伝えた、ね、私は伝えることを伝えた、あとはあなたの責任ですよということです。それが弟子の使命なんですね。でも行って伝えなきゃいけない。そうでなければ伝わりません。そこで今日の主人公であるアンデレという人が出てくるわけですけれども、ヨハネの福音書の1章の40節から42節にこう書いてあります。ヨハネの言葉を聞いて このヨハネというのはバプテスマのヨハネですけれども、ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。アンデレという人の話は、ね、そんなに多く書いてありません、まあ、これを含めて3つぐらいでしょうかね。でも特にこの最初の話は有名です。これはアンデレが自分の兄弟であるシモン、後にペトロと呼ばれるようになりますが、まあ、ここにはケファと書いてありますけれども、ケファというのはヘブライ語で岩という意味ですね。ペトロというのはギリシャ語で岩という意味ですから同じことなんですけれども、後にこの十二使徒のリーダーとなり、また初代教会のリーダーとなったペトロをイエス様に紹介をしたのは、このアンデレであります。だいぶ前に最初の弟子は誰でしょうかって質問をしたと思うんですけどね、最初の弟子はアンデレということになりますね。そうするとね、でアンデレはもともとバプテスマのヨハネの弟子でした。バプテスマのヨハネの弟子であったんですけれども、自分の師匠であるバプテスマのヨハネがイエス様を見て、見よ、神の子羊と言ったんですね。でそれで彼はすぐに鞍替えをいたしまして、バプテスマのヨハネを見限ったわけじゃないんですけれども、より優れた師であるイエス様の弟子になったんです。でそれだけではありませんで、彼は自分はメシアに出会ったということを自分の兄弟であるシモンに話しました。あるいはシモンもバプテスマのヨハネの弟子であったかもしれません。で彼が言ったことは非常に 単純明快なことですね。私はメシアに会った、私は救い主に会った、あまりごちゃごちゃ言っておりません。時間を割いて説明したわけではないし、でもとても説得力があったようですね。そして、シモンをイエスのところに連れて行ったと書いてある。これがアンデレのしたことです。シモンをイエスのところに連れて行った。そうするとイエス様がシモンを見て、お前は岩だっていう、いきなりニックネームをつけになった。これもちょっと変わった初対面ですね。あんまりよく知らないのに、いきなりニックネームをつけたんですね。シモンはおそらくそのことですごく心を動かされたんでしょうね。でイエス様の一の子分になるわけですよね。まあ、一の子分っていうのは変な言い方ですけれども、アンデレのしたことはシモンをイエス様の弟子にしたことじゃないんですね。イエス様に引き合わせただけなんです。そうするとイエス様がシモンの心をがっちりお捕まえになったんですね、一言で。これがイエス様のなさることです。私たちにそんなことはできませんが、でもアンデレと同じように、私は救い主に会った、あるいは私は教会に行っている、私はイエス様を信じている、私はイエスの弟子だ、言うのは恥ずかしい、言わなくていいですけども、私はイエス様に出会った、イエス様によって素晴らしい人生を歩ませてもらっている、あなたもイエス様に会ってみてちょうだいよと言ってイエス様のところにお連れするというのが私たちの使命ということになるんですね。で、今言ったことをここにまとめてますけれども、バプテスマのヨハネの弟子だったけれども、ヨハネがイエス様の神の子羊と呼ぶのを聞いてイエスについていた。アンデレは自分の兄弟シモンに自分はイエスメシアに会ったと伝えた。伝えたっていうことですよね。そこでどう反応するかというようなことをあまり考えてないんですよ。考える必要ないんですよ。でアンデレの話は実はもう一つの話は5000人の人に5つのパンと2匹の魚でイエス様が彼らのお腹をいっぱいにされたという奇跡がありますよね。フィリポの時にお話ししましたけれども、イエス様はフィリポに、この人たちにパンを買ってきてやってくれないかと言われて、フィリポは計算をしてね、 いくらいくらいじゃ足りませんね、200デナリじゃ足りませんね、なんて言った。でその時にアンデレは、ここに椅子のパンと2匹の魚を持ってる子供がいるんですけど、ダメでしょうねって連れてきた。アンデレってそういう人なんですね。イエス様はその椅子のパンと2匹の魚を用いて奇跡をなさった。とりあえず、イエス様のところに連れてってみようと。結果はどうなるか分かんないけれども、イエス様は何としてくださるんじゃないかっていうのが、これがアンデレ流の信仰なんですよ。これが大切なんです。こっから先はもうイエス様の仕事だと。でも、イエス様にお連れをする、イエス様のところに持っていくのは、弟子の仕事であると。これがアンデレの信仰であるし、アンデレ流の弟子の在り方と言えるでしょう。私たちもアンデレのようにですね、結果はどうであれ、でも私たちが伝えなければ絶対に伝わらない。イエス様のところにお連れしなければその人はイエス様に会うことはできませんから、何度断られてもこのイエス様に紹介するということをですね、続けなければなりません。しかし一方でこういう現実があるんですね。日本は今世界で一番伝道の難しい国と言われるようになりました。世界中の宣教団体とか、キリスト教の団体とか世界宣教を考えているところがありますけれども、一番伝道は難しいのは日本だなということが最近分かったんですね。遅いですよ、気づくのは。もっと早く分かれよって言いたいんですけどもいろんな統計がありますが、今日本のクリスチャンのうち、日本の人たちのうちですね、教会に行ってる人はだいたい 0.3% ぐらい、1% って言ってたんですけど、だいぶ水増ししてましてですね、四捨五入したら1にならないんですね。前はもっといたかもしれませんけれども、どんどん減ってるんです。どんどん減ってるんですね。私たちこの教会来てる分にはクリスチャンが減ってるとは感じないんですけども、実際日本全体からするとですね、減っています。で、面白いことがあって、日本を離れると教会に行くんです、みんな。海外に行ってね、語学研修とか、いろんなことで外国に行くとみんな教会行くんですよ。でそこでクリスチャンになったりして、この教会にもそうやって外国でクリスチャンになって日本で教会に来られなかった方もありますけれども、で外国の人が日本に来ると教会来ないんですよ。広島にはですね、外国人の方がこの何千人もいるんです、でも教会行ってる人ほとんどいないです。このうちの英語礼拝に来てる数人ぐらいです。面白いですね。日本を離れるとみんな教会に行って、日本に来ると教会を離れるというですね、不思議な現象が起こっているんです。呪われてんじゃないかと言いたくなるようなですね、でもこれは現実なんです。でどうもやっぱり1995年ぐらいが一つのターニングポイントだと言われてるんですね。オウム真理教の事件があって、いわゆる宗教離れっていうんでしょうかね、宗教は恐ろしいものだというような、もともそれまでも別にクリスチャン人口多かったわけではありませんけれども、特に、この95年以降、非常にこの宣教に大きなブレーキがかかったということが、今になって、分析の結果言われています。でクリスチャンの高齢化や教会の無牧化、教会に牧師さんがいない、伝道所に牧師さんがいないという教会がどんどん増えているんですね。これは現実なんです。でももちろん世界の宣教団体や教会は手をこまねて見ているわけではありませんので、特にお隣の韓国は今とにかく日本に伝道しなきゃいけない、日本人のために宣教しなきゃいけないということで、この間ラブソナタみたいなああいうイベントもありましたし、今日本に2000人ぐらいの宣教師の方が韓国から来られているそうです。で広島にも随分多くなりました。牧師会をやると韓国の宣教師の方が随分来られるようになりました。でもまだまだ全然足りません。そして、最も大切なことはですね、私たち一人一人がこのイエス様のことをお伝えするということに対してですね、本当に今危機感を持って、臨まなければならないということですね。 で、最後に、今日皆さんの集報ボックスに入ってたと思いますけれども、このイエス様を紹介するとっても素晴らしいイベントが、4月の16日と17日にですね、西区民文化センターホール、横川駅前のですね、うちの教会が一番近いんです、ね、そこで、行われることになる。市内の教会20いくつの教会が協力して、やるんですね。教会はまあ、うちの教会は割とこの建物も立派ですけれども、まあ、小さな教会がたくさんあってですね、本当に苦労してらっしゃる教会がたくさんあるんですけれども、みんなで力を合わせてですね、この4月の16日17日に、イースターの集会をしましょう。まあ、イースターの集会って言ってますけれども、まあ、イースターの時期にかこつけてイエス様のことを紹介する伝道集会をしましょうということになったんですね。で、西区民文化センター大ホールで555席あるそうです。2日合わせると1110ですかね。でぜひこの大ホールをですね、2日続けて、満員にしようじゃないか。クリスチャンの人にとっても楽しい、イベントになるし、また何よりもまだイエス様のことをご存じない方にとっては、もう絶好のですね、このイエス様のことを知るチャンスとなる集会です。土曜日は、16日の土曜日はですね、岩内誠さんご夫妻をお招きしております。さっき言った God Bless You も岩内さんの曲ですけれども、私たちの教会にも何度かね来ていただきましたが、ご夫妻で、来られるのは初めてだと思います。で1時間ぐらい、賛美と証しをしていただいて、で村上信光先生という世の光のラジオ放送の牧師をしていらっしゃいますメッセンジャーですけれども、村上先生のメッセージも していただきます。で手話通訳もあります。手話通訳は加藤久美子先生が、やってくださいますので、ろう者の方もぜひ、来ていただきたいと思いますが、2日目はですね、本田ルツ子さんが、来られます。本田ルツ子さんを知ってる人は40代以上かな、でも教科書にも載ってるみたいですね、この人の歌は、でまあ、ルツ子という名前ですから、ね、もちろんクリスチャンホームの方ですけれども、とても素晴らしいクリスチャンで、今もいろんな教会で奉仕をしておられるんですけれども、このハッピースター広島においでくださることになりました。地元の西田涼子さんも賛美をしてくださるんですが、ぜひですね、この集会に、皆さん出席していただきたいと思います。そしてどなたかをお誘いしてですね、出席して、ください。で必要な枚数をそれぞれのケアグループのリーダーの方に、申し込んでください。ケアグループのリーダーの方の集報ボックスには申し込み用紙が今朝入ってたと思います。なんだこれはと思われたと思いますが、そのためですのでよろしくお願いします。ホールにも申し込み用紙を貼ってますから、そちらに書いていただいても結構です。ぜひですね、この集会を用いて、イエス様を紹介しましょう。まず祈っていただきたいと思います、ね、この集会が祝福されるように、ぜひ皆さん今日から覚えて、毎日祈ってください。555席が2日とも満員に、なるようにですね、祈っていただきたいと思います。また奉仕をしてくださる、賛美をしてくださる方やメッセンジャーの奉仕が祝福されるように、お祈りください。それから、皆さんどうぞ必ず出席してください。両方でもいいですし、どちらかの日でもいいですから、どうぞ必ず皆さん、出席してください。もうこういう、まあ、大きな集会っていうのはですね、広島ではあまりありません。まあ、この間ワトとの集会あったんですけど、まあ、あれは世界食糧デーの集会です。まあ、伝統的な集会ではありましたけれども、なかなかやはりこう大きな集会を持つのは、ね、大変なんですね。いろいろ運営が大変なんですけれども、もう何よりもここに皆さんが出席してくださること、ね、これがどちらか必ず今皆さんのスケジュール帳に書いてですね、置いてください。そしてどなたかをお連れください。 ぜひどなたかお連れいただいてですね、この機会にもう間違いなく、感動的ないい集会になります、はい、このチラシがいいでしょ、ね、なんか楽しそうで明るくてね、いい感じですよ、これウサギがねここに白いのが写ってるんですけど、これ作って市内の牧先生に見てもらったら、なんでウサギがいるんですかって言われたんです。うちの教会はイースターっていうとなんかね卵だとウサギだとか、まあ、マリコがいろいろ適当に並べるので、ウサギとイースターって関係あるかなと皆さん思っておられるかと思いますが、どうもあんまり知らない人が多くてですね、今年ウサギ年だからウサギなんですかって言われて、いやいやそうじゃないんですよ、西欧ではというかキリスト教の国々ではイースターは、このイースターバニーといって、ウサギは多産の動物なので、そういう繁栄を表すということですね。また新しい命の、復活をお祝いする時ですから、その命の誕生ということで、シンボル的に使うんですよって一生懸命説明しましたけど、ああそうですかって首かしげてましたが、まあ、そういうようなこともあってですね、で卵と、とてもね綺麗なチラシもあります。でこのチラシもたくさんありますから、どうぞ使ってください、そして、皆さんがお連れしたい方のためにですね、ぜひ今から祈ってくださって、あるいは お友達やケアグループの皆さんにお願いをして祈っていただいてもいいと思いますけれども、何としてもこの集会を通して、ね、一人でも多くの方がイエス様に出会ってくださるようにと、願っております。お祈りします。天の父なる神様、私たちはイエス様に弟子として、選ばれ召されました。弟子の使命は弟子を生むことであります。神様、私たちにできることは本当に限られたことで小さなことです。しかしアンデレがそうであったように、結果はイエス様にお委ねをして、とにかくイエス様のところに行ってちょうだいと、とにかく教会に来てみたら、またこの集会に来てみたらとお誘いすることができますように。勇気のいることですし、うまくいかないかもしれませんけれども、しかしもし私たちが伝えなければ聞くことはできません。どうぞそのために私たちに勇気を与えてくださって、アンデルのようにイエス様を紹介するその働きの手伝いをさせてくださるようにお願いをいたします。またこのハッピースター広島の集会をどうぞ祝福してくださって、2日間のこのホールが満員になって、本当に集った方すべての人々がイエス様の復活の命、その喜びにあふれることができますように、どうぞ祝福してください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。